に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第322回です。
今回のニュースでもこの件について取り上げているんですが、MacOS、Big Sur へのアップデートで問題が発生しているようですね。
MacBook Pro、8 2013や Mid 2014で、インストール中や起動時に画面が真っ暗になって起動しないなどの問題が多数報告されているみたいです。
中の人の MacBook Pro はまさにその Mid 2014ですが、まともに起動したみたいですね。だいたいこういう時は日頃の行いが良くなくて起動しなくなるパターンな気がするんですが、
起動しなくなった人の日頃の行いが良くないかのような誤解を生む言い方はやめてください。
日頃の行いが良くないのは中の人の話です。お詫びして訂正します。
起動しなかったら今週のゆくもばの配信はできなかったかもしれないんだけどね。別に特別に何かをしていたこともないと思うんですが、中の人の MacBook Pro は幸いにして難を逃れたようです。起動に少々時間がかかるのは、廃止エラくらいから徐々に時間がかかるようになっていたので半ば諦めていますが、前回も少しお話をしているように、立ち上がってしまってからの動作はかなり軽くなったように思います。後半にそのお話ができたらいいなと思うんですが、M1 搭載 Mac の動作が速いというのは、Big Sur の OS の出来も関係しているのでは、と思うところがありますね。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、D 払い、ドコモ口座において、NTT ドコモの回線を契約していないユーザーの連絡先携帯電話番号の登録を、11月26日から受け付けることを明らかにしました。D アカウントのウェブサイトから登録することができ、D アカウントメニューの連絡先携帯電話番号の登録、削除を選択、任意の電話番号を入力し、登録するボタンを押すと、SMS でワンタイムキーが届くので入力することで完了するとのことです。一つの D アカウントに複数の電話番号を登録したり、複数の D アカウントで同一の番号を登録したりすることはできません。また、ドコモ回線ユーザーは追加で番号の登録手続きをすることはないとのこと。11月26日時点で未登録の場合、ドコモ口座利用時、ドコモ口座アプリや D 払いアプリに登録を促すメッセージが表示されるとのこと。ドコモ回線を契約していないユーザーがドコモ口座を継続利用する場合、今回の番号登録に加えて eKYC による本人確認も必要になるとのことです。
ドコモ口座の不正利用事件を受けて、システムの改修が行われていましたが、セキュリティ強化のため、 連絡用携帯電話番号の登録が始まります。ドコモの回線契約をしているユーザーは、回線契約と D アカウントが紐づいているためこの登録は不要ですが、ドコモユーザーではない D アカウント使用者が対象になります。ドコモ口座では、これに加えて EKYC も導入されているとのことで、安心して利用できる仕組みの構築は進んでいるようです。しかし、一度失った信用の回復の道は長いと思うので、今後もより安心して利用できるセキュリティ施策の実施などに期待したいと思います。
ハーウェイは、同社のブランドの一つ、オナーを売却することを明らかにしました。売却先は、30以上の販売店や販売代理店が立ち上げたコンソーシアム、深センツー新ニューインフォメーションテクノロジーで、売却額などの取引の詳細については非公表となっています。このコンソーシアムについて、ファーウェイは株式を保有せず、事業運営や意思決定に関与しないことを表明しています。オナーは2013年にスタートしたファーウェイのサブブランドで、低価格帯の製品を中心にラインナップしていました。国内でもファーウェイ製品としてオナーブランドの製品は販売されていましたね。ファーウェイの声明では、同社のコンシューマー向け事業が苦境にあるとした上で、今回の売却は、オナーの販売店やサプライヤーが困難な時期を乗り越える一助になるだろう、としています。ハーウェイはアメリカ政府の安全保障政策により、スナップドラゴンなどの最新のチップセットの調達や、アメリカ企業がパテントを持つ最新技術の利用が困難な状況であり、同社系列のチップセット、キリンは製造が困難な状態に陥っているのだそうです。
オナーブランドは、ファーウェイのサブブランドとして、中国以外でも東南アジアやヨーロッパで販売を行っており、スマートフォンだけではなく、スマートウォッチやノートパソコンも売っていたそうです。しかし、ファーウェイがアメリカから事実上の禁輸措置を受けていることでスマートフォンの製造を、販売が困難な状態に陥っており、それに伴いオナーブランドの販売を行っていた販売店も苦境に陥っていたとのこと。ファーウェイの声明では、販売店やサプライヤーが生き残る一助に、と言っていますが、本音のところでは、自身の栄誉をお金に換えないと生き残れないところにまで来ている、ということなのかもしれないですね。
アップルは、MacOS、Big Sur へのアップデートにおいて、一部の Mac でインストールが正常に行えなかったり、正常に起動できなくなる問題が発生していることについて、対処法を公開しました。インストールが正常に行えない、起動直後に画面が黒くなり、円に斜線のアイコンが表示されたりする、などの事象は複数の Mac で報告されていますが、その中でも MacBook Pro Late 2013および Mid 2014で発生の報告が多いようです。この問題が発生した場合、次の手順で操作することを案内しています。まず、電源ボタンを最低10秒間長押しして電源を切る。次に、USB 機器や SD カードといったあらゆる周辺機器を外す。そして SMC をリセットする。やり方はシフト、コントロール、オプションボタンを押しながら電源ボタンを10秒間長押しし、その後普通に起動します。最後に NVRAM をリセットする。やり方は電源を入れてからオプション、コマンド、P キー、R キーを20秒間長押ししてからキーを離します。以上の手順でも問題が解決しない場合、サポートに問い合わせるよう呼びかけています。
冒頭でもお話をしていますが、中の人の MacBook Pro Mid 2014は幸い正常に起動したので、この問題は回避できました。しかし、この事象が出ると SMC リセットや NVRAM リセットが効かないという報告もあり、実はこの問題は結構根が深いような気もしますね。また、レイト2013やミッド2014だけではなく、他のモデルでも同様の事象の報告があることから、サポート範囲ギリギリの古い Mac だから起きている、という話でもないんですよね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば第321回を拝聴。 M1 チップの MacBook Pro 欲しいのですが、 Air で良いのではと思ってしまいます。それならミニでもええし悩みます、かっこ笑い。と、天王寺アップルクラブ公式さんから11月16日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。中の人はキーボードとマウスはあるし、いっそのこと Mac mini を買って、モバイルモニターを買ったらセミモバイルの Mac ができるのではと考えたようですが、本体の電源を解決する術がありませんでした。USB パワーデリバリーに対応した USB-C の給電で動くなら、まだ可能性はあったかもしれませんけどね。今回の M1 モデルは、プロセッサの性能はほぼ横並びなので、どれを選ぶか、従来よりも選びにくい感じが少しあります。
私もマイクロソフト365が M1 チップに対応したら Air か Pro 行きたいと思っています。年齢的に人生最後の MacBook となる可能性が高いですね。と、ひろふわさんから11月16日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございます。オフィス365がマイクロソフト365に名前が変更されて結構経つんですが、未だに慣れません。従来のアーキテクチャー向けに作成されたアプリケーションもロゼッタ2で変換されて動作すると言われていますが、パフォーマンスはネイティブアプリと比較して7割から8割程度らしいですね。 M1 チップの処理能力はかなり高いようなので、変換ロスを考慮しても案外現状でも支障なく使えてしまうのかもしれないですが、ユニバーサルアプリ化の対応を早くしてほしいところではありますね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
週の後半から、M1 チップ搭載 Mac がユーザーの手元に届いているようで、続々と使用レポートがネットに上がってきています。
ユニバーサル対応のアプリの動作が速いのはもちろん、従来のインテルアーキテクチャー向けのアプリケーションについても、ロゼッタ2で変換しながらの動作ながら概ねスムーズに動作しているという報告が多いようです。
M1 チップの性能が良いというのはあると思うんですが、インテル CPU でも BIP3 にアップデート後、アプリの動作が速くなっているように感じます。OS 自体、アプリの処理の効率化がされていて、 ソフト的にも速くなっているのかなという印象を持っています。中の人のように、それほど新しくないモデルを使っているユーザーにとってはありがたいんですが、ニュースでも取り上げているように、MacBook Pro、Late 2013や Mid 2014で起動しなくなるという報告が多く上がっているというのは気になる話ですね。
中の人は無関係で終わるかと思っていたら、ちょうどこの部分の編集を始めようとしたら、チェビオが使えなくなるというトラブルに遭遇しています。パラレルズデスクトップのアップデートをかけた後なので、パラレルズの問題なのか、ビッグサーにアップデートした影響なのかの判断が難しいところなんですが、編集ができないのは困るので、急遽 Windows マシンを引っ張り出してきて編集の続きをしています。
Windows に編集環境を戻すなら、Mac を M1 にしやすくなるのでは。
メモリーは 8GB でも不便がないのか、やっぱり 16GB に増やしておいた方がいいのか、難しいところではあるんですが、レポートを見ていると、MacBook Air の一番下のスペックのモデルでも結構重い処理を楽にこなせているという情報があるので、少し気になるところではあります。
中の人はまだ買い替える口実を探してる感じですよね。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら、
鈴木つづみ、
いや、でお送りいたしました。